聖書を読み出します。聖書は新約聖書330ページ、コリントの信徒の手紙第2の5章の6節から10節までです。コリント信徒の手紙の2第5章の6節から10節、新約聖書の330ページです。新約聖書330ページ、コリントの信徒の手紙に5章の6節以下。それで私たちはいつも心強いのですが、体を住処としている限り主から離れていることも知っています。目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからです。私たちは心強い、そして体を離れて主のもとに住むことをむしろ望んでいます。だから体を住処としていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住処としていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。以上です。ある、教育論というか教育家の本に、根拠のない自信を持ちなさいという言葉がありました。根拠のない自信で、これは高校生にですねいろいろ話すんですけど、根拠のない自信っていうのはありえないんですよね。自信は根拠があるから自信ですね。練習をですね何時間したとか、毎日勉強何時間したとか、そういうことによって自信っていうのはですねやっぱ生まれてくるものなのでしょう。ですから根拠のない自信なんていうのはありえない、そういうふうに思います。しかし根拠のない自信というのは生きていく上実は本当は必要なのかもしれないと思います。楽観的ということでもないんですけども、なんかできるかもしれないとか、なんかこの川を飛び越えるかもできないとか、根拠なんて何でもないもないんですけども、しかし何かわからないけど自分はできると思う、そういう感覚っていうのは実は大切なことかもしれないなと思います。いろいろ結果がですね求められるこの時代によってですね、いろんなことをですね経験してやったからできることも一つ大切ですけども、それはそこで止まってしまう。根拠がない自信を持ってみるとですね、それをまた飛び越えてもう一つ違うものをですね作り出していける、そのようなことになるんじゃないかなというふうに思います。ですからいろいろですね部活動しているですね生徒たちにですね、とにかく練習をたくさんやってですね自信がまだ持てないという子どもたちもたくさんいるんですけど、いやあんたたちはですね根拠のない自信を持ってもう一つ上の段階に行ったらどうっていう話をしていました。パウロはですねコリントの信徒たちに信仰による生き方っていうのを今日も教えています。この地上で生きる限りはさまざまな問題があります。しかし信仰によって歩むときに心強いというふうにパウロは告げるのです。心強いっていうのは別の言い方をすれば、私は確信しているという、で彼はですね確信しているっていうですね中にですね、それは信仰によって確信している、見えないものつかめないもの、ですからある意味根拠のないものですね。しかしそれによって自分はですね心強く確信していると言います。しかも主に喜ばれるものでありたいという願いが生き方の中心にある。パウロの生き方というのはやっぱり主に喜ばれるものでありたい、こうありたいというパウロ確信を得ている、そのこうというのが主に喜ばれる生き方をしたいという、その一点に尽きるのではないかなと思います。ですからパウロにとってみれば、私はこうありたいというのは実は主に喜ばれるものでありたいという、そのことが基本になっているのかもしれません。ある会合で医療メーカーのですね社長さんにですねお会いしたことがあります。でその社長さんがですねこういうふうに言ってました。今できるとかできないとかではなくして、自分がこうありたい、これがしたいということを思い描かなければならないと思います。できるとかできないとかじゃないんだ、 それをですね、一歩飛び越えて、自分はこうありたい、社長としてこうしたいという夢をですね、描かれるかどうかっていうのが、実はその会社をですね、立ち上げていくために必要だと自分は思ってると。まあ、確かにそうだなと思います。で、社長さんは自分の仕事は何か、自分の役割は何かっていうと、目指すべき理想の社会とか理想の商売を描くこと、こうありたいということをしっかり自分に捉えることだというふうにおっしゃっていました。できる、できないではなくて、こうありたいということが実はその夢の実現に向かっていくのだというふうに思うのです。実は東日本大震災の気仙沼で支援活動してた時にですね、気仙沼の町っていうのは確かですね、地震があっても4月の半ば頃ですかね、もう大きな絵がですね、町にボーンって貼られたんですよね。で、それはどんな絵だったかっていうと、気仙沼の市長さんがこれからこの気仙沼こうありたいというイラストっていうんですか、夢想像図、それは虹がこうかかっててですね、子どもたちがたくさんいて、そしてお年寄りもみんなニコニコしている一枚の畳一畳分ぐらいのイラストがボーンと出されたんですよね。まだですね、状況はめちゃくちゃの時だったんです。まだそんなことをですね言える時ではなく、まだ食べ物もそんな行き渡ってない1ヶ月ぐらいの時です。でもあの絵はすごかったなと思います。あの絵を見たですね、気仙沼の市の人たちがどれだけ力づけられたかなんですよね。私たちの町はですね、津波で全部壊れてしまったんだけど、今度再生復興するときにはこうありたいっていうのを先に指導者が示したという、でそれに向かってですね、自分たちはもう一回ですね、この町をですね、立ち上げていくんだ。過疎過疎って言われながらお年寄りしかいない町ではなくして、子どももみんな、青年たちもみんな楽しんでここでですね暮らしたいって町を作り上げる。これがですね、私たちが神様から与えられているこうありたいというイメージ夢なのかなと思います。パウロはひたすら主に喜べるものでありたいというふうに語ります。じゃあ今この広島教会はどうだろうかと思います。教会の成長ができるかできないかっていうことばかり考えているのかもしれない。でもそれではないんだろうなって、牧師はできね、できないということを前提にですね、考えているのではないか。それでもいけない。パウロが言うように、この広島教会はこうありたいという姿をどれだけ示せるかということが、これからの教会の成長とかですね、復興にいいですね、導かれるんだろうなと思います。教会の信徒が、教会の役員会が、牧師が理想の教会を描けないならば、その教会っていうのは成長していかないだろうなと思いますし、宣教の広がりもないのでしょう。じゃあ今自分一人一人はどういうふうなことを思い描き、こうありたいという教会を目指しているか、そのことを点検したらいいなと思います。パウロはひたすら主に喜ばれることにありたい、そうありたいと言いました。私たちもこの信仰生活の中で主に結ばれてこうありたいという姿を求めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たち一人一人に夢を描かせてくださいます。どうか私たちがあなたの御言葉に立ってこうありたいということを確信することができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者求道者、また全国にある教会の信者求道者をお守りください。そしてまたそこに集う教会員求道者、また牧師牧師の家族を守ってください。ルーテル保育所、タンニョル幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員をどうか今日もお守りください。全国にいる子どもたち、そしてその園の一人一人をどうかお守りください。今日も私たち一人一人に必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。